ボンクラ映画館支配人の座頭一でございます。今回は2018年年間ベストについて語っていきます。助っ人としてこの方たちをお招きしました。
はい、長間です。よろしくお願いします。
村上ロックです。よろしくお願いします。
あげみ列車です。よろしくお願いします。
香港のほえみデブです。すいません、お邪魔します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。バイ。
ということで、2019年になってしまいましたが、ちょっと遅ればせながらうちも番組も年間ベストを発表いたします。
はい
はい、
はい、
あとなんか MVP もちょっとお願いしたいんですけども。
あ、 MVP
それももう決まってますでしょうか。大丈夫でしょうか。
あ、そうですね、決めました。
じゃあちょっと順番どうしましょう。もう私からやっちゃっていいですか。
はい、
よろしいんですか。最初で、
はい、あのベスト10なんでもう駆け足でいきますね。
はい、
10位、グレイテストショーマン。
おお、
はい、これ連休の時にですね、地元で何も見るものなくて、で上映のタイミングがよっちょうどよくやってたんで鑑賞したんですけど、
はい、
予告編でなんかララランドチーム最新作っていう歌い文句だったんで、なんかこういう過去に当たった映画で呼ぼうとするとダメパターンかなと思ったんですけど、まあ、 あの音楽の圧倒的な力強さ、うん、感銘を受けたと。でサーカス、動物園、フリークス、老人形展示をこうないまぜにしたものを巡業させるっていう、その世界最大のショーを設立した興行師 P.T. バナムの人生をミュージカルで構成した。まあ、結構これあの去年前半話題にしたんで、まあ、知ってるだろうなと思うんですけども、まあ、いわばあの自分も居場所のない人間とかじゃない方なんで、フリークスと呼ばれる人たちのね、自分であることにプライドを持ってるって言って、あの己を鼓舞する歌を歌われたらちょっと参っちゃったという、
うん、
そんな感じでございました。はい、9位、
はい、
ミッションインポッシブルフォールアウト、
はい、
90年代、ジャッキー映画を踏襲したようなデスウィッシュスタントを56歳で挑戦し続けるトム・クルーズ師匠の無茶な、現場をですね、大画面で見る価値がありました。個人的に次回7作目があるならばエンドロールで NG 集も希望しますと。ちなみに56歳の有名人、水道橋博士、武藤敬司、九代目林家正蔵、
あ、そうなんだ、
ごめん、
コブヘイさんですね、元、松尾鈴
木、
デーモン小暮が56歳ですね。
身体能力的にはやっぱずば抜けてますね、トム・クルーズ。
ちょっとどうかしてるっていうのは。ちなみにあのスタントありきの映画撮影なんで、よく考えたら穴がある脚本らしいんですけど、もう別に気にしませんでした。
これ脚本らしいで撮ったっていう話を聞きましたよ。
なんかもうスタントメインだから、その後付けで話作っちゃったみたいな、そんな感じでした。でちなみにあの監督のクリストファー・マッカリーの過去作で誘拐犯って映画があるんですけど、これがむちゃくちゃ面白いんでおすすめです。はい、
クリストファー・マッカリーの誘拐犯、
はい、
誘拐犯、
はい、ということで、はい、8位、
はい、
ロー、少女の目覚め、はい、タイトルとポスターでエロい映画かと思って見たんですけど、あのベジタリアンのと女の子が獣医科大学に入学して新入生歓迎の通過儀礼で、
うん、
ウサギの生の腎臓を食べさせられるんですけど、そっからちょっと女の子の肉に対する変化が現れて、まあ、これ以上ちょっと言えないですけど、ある見事なオチがですね、自分好みだったんでベストに入れました。で何個かグロ描写があるんでご注意をってやつなんですけど、うん、まあ好みだったんで入れました。はい、第7位、
はい、
恐怖の報酬オリジナル完全版。ごめんなさい、これ過去作にはなるんですけどね。
いや、入れたくなるのは分かりますね。
はい、うん、1977年の旧作なんですけど、まあ、初めて鑑賞したのとオリジナル完全版は違うってことでちょっとランクイン しました。はい、あとそれぞれの祖国を追われた男たちがですね、身を潜めて生活と、で、うん、ある日油田で、火事が発生して会社がその爆破で火を消し止めるアイデアを思いつくと、で500キロ先からその悪路をトラックで、ニトログリセリンを移動させる仕事を会社が募集して、その危険な仕事のためにもちろん、高額報酬 で祖国に帰りたい男たちがその運転の名乗りを出るわけですね。で、運転手の選び方とか、そのボロボロのトラックの中から使えるパーツを寄せ集めて整備し直すシーンとか、
うん、
まあシンプルなんだけど、こう結構男心をくすぐるシーンが多いと。あと、まあ、汗とかホコリ、酒、タバコとかね、そういう70年代汚いけど妙にかっこいい画質とか、
うん、
なんか今もう全て小切れになっちゃったんで、ちょっと今では出せない雰囲気がなんかたまんなかったっていうね。
もう最高でしたね、これね。
はい、
いやー、本当に私もそれベスト10入れようかなと思ったんですけど、ちょっと入れてもいいんじゃないかぐらい本当に良かったですね、
はい。
素晴らしかったですね。
あの、吊り橋のシーンがね、
うん、
映画を見に行ったら、うん、もう吊り橋をね、あの、再現してましたよね。
あ、そうなんですか？
してました。
本当に作ってたんですか？なんかその、模型みたいな。
あの、この廊下に、こう、吊り橋を作って、そこを歩けるようにしてたんですよね。
ああ、いいですね。
すごくいい。
あ、それはいいですね。
私、あの映画館で見に行きましたけど、ものすごい愛を感じましたね。
作品に対する。
作品に対する愛。
シネマートか。シネマートでした。
シネマート。あれ、シネマート新宿でしたっけ？
でしたね。すごくいい、作り、大プッシュしてましたけどね。
うん。
ああいうことをやってくれると、すごくこう、見てる方もテンションが上がって。
ああ。
はい。
ね。
そうですね。よかったなぁ、ほんとあれ。もう一回見たいぐらいですね。
うん、無人島キネマの、はいはい、あの、牛田さんがですね、ツイートでいいこと言ってたんですけど、うん、これってトラックが2つあるじゃないですか。
ああ、ありますね。うん。
で、1台だったら、絶対助かるなって思うんだけど、2台だと、どっちかが絶対爆発するよなって、はい、それが、その仕掛けが良かったっていう。
ああ、そういや、そうですね。1台だったら、まあ、どうせ行くんだろうってなっちゃいますよね、最後はね。ちゃんと届けるんだろうって。
ということでございました。
はい。
はい。6位。カメラを止めるな。
お、
うん、香港の微笑みデブさんが公開2日目ぐらいに鑑賞されてて、絶賛されてたんで、で、まあ、その月の仕事多すぎて休み取れって言われたんで、やることないから、たまたま見に行ったんですよ。
うん、
で、公開5日目だったかな。で、劇場に行ったらもう、上映1時間前から残り数少なくて。で、もう、こんだけ席埋まってるんだったら面白いんだろうなと思って見に行ったんですけど、最初の30分ね、なんか白石浩二監督の POV 方式をモノマネしたような、ちぐはぐなゾンビ映画だったんで、これ大丈夫かなと思ってたんですけどね。
うん、
まあ、後半の種明かしでそれが確かによくできてると納得しました。で、あですね、これ鑑賞後は上田監督含め、キャストの皆さんが数名いらっしゃったんで、
うん、
ちょっとサインいただいて写真撮らせてもらったんですけど、その時に、監督さんにですね、私映画ポッドキャストやってますと。
うん、
で、旧作中心なんで年間ベストでお話しさせていただきますって名刺だけ渡して挨拶だけしたんですよね、
うん、
で、その時にゲストで出てもらえないでしょうかって一言言っときゃよかったなと思ってですね、あんだけ化けるとは思わなかったっていう、
今引っ張りだこですよね。
そうですよね。まあ、落ち目になったらもう一回声かけたらいいんじゃないですか。
そうです
ね。
早くなってほしい。
うん。そういうやらしい感じで言ったらいいんですよ、そのうち落ち目が来ますから。路頭に迷った瞬間で声かければいいんですよ。
そうですね。人間苦しい時、手を差し伸べた方がいいですよね。
そうですね。もう、我々も40超えたんで、そういうちょっとそろそろ細辛い感じで行かないとダメですよ。
そうです。ただこの監督さんちょっとかわいそうなのが、この大変化球でヒットしたけど次がね、似たような手法を通用しないじゃないですか。だからもう期待値すごい次回作を上げられるんだろうなっていう、そのプレッシャーは大丈夫かなっていうちょっと心配がありますけどね。
すごいとこまで行きましたもんね。だって、
ね、
一瞬に近いですよね、あの勢いの良さはね、ちょっと。
あれ、微笑みデブさん見に行った時は、
はい、
もうパンパンでした、お客さんは。
いや、ですね、でもまあ全部は埋まってましたけど、あれの数日後から並ぶようになったんですよね、多分。僕が行った時は本当に初日の一番最初の回だったんですけど、まあ、並んではいなかったですよ、うん、普通に行ったらチケットを買えるようなレベルで、ただもちろん満席で、いや、ここまでの映画になるとは僕もちょっと予想外でしたね。日本アカデミー賞とかね、ああいうのにノミネートされる映画になるんだっていうね、ちょっとこれは、いや、でも嬉しかったですよ。見に行った映画がね、こんなことになるっていうのは。
これね、なんか、映画好きの中では面白かったで終わるのかなと思ったら、こんだけ化けるとは思わなかったですね。
そうですね。文句のつけようがない感じですよね。そのまあ、アンチの人とかが出にくい映画ですよね、なんかこう。
あ、そうですね。あんまり声は聞かないですね。
本当面白かったですよね。
ってことで、続きまして、いきます。
はい。はい、
5位が、リメンバーミー。スペイン語圏の知り合いができてからですね、中米の文化に興味を持ったのがきっかけでちょっと鑑賞したんですけども、 なんかメキシコにも日本のお盆みたいな死者の日っていう先祖を迎える日があるっていうの知らなかったんですよ、
うん、
で作品内に登場するそのメキシコのカラフルな色彩感覚っていうのもね珍しかったんで、まあ、面白かったのもあるし、あとまあこの人たちって歌とか踊り心底愛する国民だなと思いながらこう見てたんですけど、
うん、
でですね、私あのおばあちゃん子だったんで途中おばあちゃんネタ入ってくるんですよ、
うん、
でちょっとですねすっごい泣くの我慢したんですけど、
うん、
あの隣に子連れのお母さんいてですね、うん、号泣入っちゃって、
うんうん、
で俺それにつられて一人でワイワイになってたんですけど、
うん、
多分あの旗から見たらすごい気持ち悪いおじさんになってたと思うんですけどね、
うん、いやまああれは感動しますよ、うん、わかります、
ちょっともう目が茜ホタル状態ですよね。
あ、塩がすごい、
はい、そうです、はい、
いや本当にいい映画でした、
うんね、人からこう覚えててもらえる
ね、
音の大切さとかね、その、ほんとちょっと、わーっと、身に染みますよね、あんな見ちゃうとね。私もちょっと染みでしちゃいました
ね。ね、道がすごい綺麗なんですよね、なんか。
綺麗ですね。
紅葉じゃないですけどね、なんか落ち葉みたいなね。
うん、なんていうんですか、あの、ヴィランというか敵役もかなり良かったっすよね。
うん、
あの、自分の名を上げるためには何を犠牲にしてもいいみたいな、あの、ある意味かっこよさもちょっと兼ね備えてて、
うん、
ちょっとずるいというかね、卑怯な手を使って出世したあれなんですけど、なんか結構良かったですね、あの敵の描き方も。
はい、ということで駆け足4位いきます。
はい、
レッドスパロ
ー出た。
はい、去年のおかず映画の回でも取り上げましたけど
超大作
ジェニファー・ローレンスの脱ぎっぷりの景気の良さにですね、
いや
最高って、
気がいい映画でしたね、本当
に。いい映画、いやもう映画自体も良かったじゃないですか、あの脱ぎっぷりも良かったけども、素晴らしかったですよ。
あとなんかジャガイモの皮むき器みたいな器具使う拷問シーンがすごかった
な。あ、はいはい、あれね、あんな綺麗に剥けるんですかね、本当にね、
なんか真夜中のテレビショッピングで使いたいですね、
うん、1キュッパーぐらいでなんかうん、あれちょっと怖いですね、あの機械ね、うん、おじさんの顔プーチンにそっくりじゃなかったですか、ね、
プーチンそっくりでしたね、
プーチン顔でもうちょっとプーチンが出てるのかと思ってちょっと面白くてね、途中からプーチンがいろんな目に遭うじゃないですかねえ、ちょっといや本当私もあれすごい良かったっす。
はい。
ね、
でも助手サトリっぽいね、感じです
ね。そうですよね。
そうですね。僕はあの時、あの、若い頃の泉ピン子みたいっつって、えっていう顔されたんですけど。
ああ、ちょっとこう、ちょっとした角度ですごい似る時があるという。
はい。
ね。
まあ、これからもピン子化していくのかなっていうのは、ちょっとそこ心配ですけど。
ちょっとなんかね、おたふく顔というかね、
そ
んな感じですもんね。
洋なし型というかね、こう、なんかこう。うん、そうですね。わかります。
はい。ということで、
はい、
3位、
はい、
クワイエットプレイス。
クワイエットプレイス。
宇宙から来た盲目の怪物ですね。極めて敏感な聴覚を持ってて、それを利用して人間を食い散らかすっていう世界になっちゃってて。で、まあ、生存できた家族があの手話で音を立てずに生活してるっていう。で、あの、その1個前に、ドントブリーズっていうホラー映画あったじゃないですか。
はいはいはい。
はい、
あのその音立てちゃダメ大喜利がこっちの方が面白いなと思って、
うん、
であと怪物の長所短所の設定もきっちりしてて95分っていうコンパクトな時間だったんで、金曜の私にもすごい優しい映画だったなと思ってサインにしました、
うん、
あとなんだっけな、これ続編作られる予定なんで期待してますっていう、ね、これ見てる方いらっしゃいませんか。
見てないですね。
あ、私見ました。
見ました、はい。
はい。いいですよね。あの、主演のやっぱエミリー・ブラントいいですよね、あの女性の。はい、あのね、やられっぷりっていうんですかね。
はい、そっか、エミリー・ブラント出てるんですね。
ということです。
はい。
2位、ウィンドリバー。
ウィンドリバー。
ポスターだけ見てですね、てっきり雪山ホラーかと思ったらミステリータッチの映画でしたっていうね。ラストに展開される銃撃戦がすごすぎて、これでちょっと高評価ですね。ジェレミー・レナーがライフルで戦うシーンがあるんですけど、敵の吹っ飛び方が尋常じゃなさすぎて、ちょっと銃好きにはたまんない描写がバンバン後半に出てくるんで、これはもう大好きです。ただちょっとバイオレンスシーンがちょっと途中あるんですけど、 ちょっとですね、女性が被害に遭って見てて辛いやつがあるんで、ちょっと何度も見た映画ではないけど2位しました。
緑がすごくいい、僕も大好きでした。
はい、
うん、あれですよね、はい、ボーダーラインの脚本家の方が監督してるんですよね。
そうですね、そうなんです。
テイストすげえ似てんなと思ってたら、
うん、
同じ 脚本監督を緑がやってて、ボーダーラインシリーズは脚本書いてる、う
ん、はい。あれ、これもなんかあれだったかな、微笑みデブさんが見てたかなんかで俺釣られていったかな。
これ、
はい、
そうですね、結構絶賛しましたよ、僕、はい、あ、このハードボイルドでなんですか、ものすごい、
はい、
すごい。だから見たときはちょっとテンション上がりましたけど、僕はベスト10には入ってないんですけど。
そうですか。
なんですか。
あら、長山さん入ってるっぽいですか。
僕はちょっと入れちゃいました。
お、入れちゃいました。いや、入れてください。
入れちゃいました、ね。
じゃあ、ちょっと後で聞きますね。
はい。
はい。じゃあ、1位。
はい。
ボーダーラインソルジャーズデー。
おー、素晴らしいですね。
ね、もうストーリーは説明しない方がいいか。これ言っちゃうとあれかな。
じゃあ途中ぐらいまで説明していいと思います。
いいですか。アメリカでですね、自爆テロが発生して、その国土安全保障省が、そのテロの実行犯がメキシコ麻薬カルテルの援助でアメリカに不法に侵入したっていう仮説を立てて、CIA がカルテル撲滅を依頼すると。で、カルテル同士の抗争を誘発するために、片方のカルテルのリーダーの娘を拉致すると。で、敵対する別のカルテルの仕業であるかのように犯行を偽装する以降の話がむちゃくちゃ面白いんで伏せますけど、でこれパート1見逃してたんですよ私。で去年の秋頃大慌てで見て大傑作だったんで、ハードル高めにしていったら、もうなんかね、ちょっとでも油断したら死ぬぞと言わんばかりの、なんていうんですか、アメリカとメキシコ版の県警対組織暴力を見せてくれたという。あと予告編でも出てるんですけど、デルトロ打ちですね。
ああ、そうですね、
デルトロ打ち、
はい、僕加藤高打ちって言ってるんですけど、誰も言ってくれないでもう読めますけど、
どういう打ち方なんですか。
ちょっと中指こうカチャカチャってやりすぎるような。
ああ、
人差し指ですねあれね。
そうですね、人差し指をトリガーにかけて、
はい、
それをこうチャカチャカチャカチャカっと激しく動かすんですよね。
はい、
まあ、手満的な。
そうですね。
なるほど。
めちゃくちゃこう命中率悪そうなんですけどね。
はい。あれなんか実弾だと反動がちゃんとあるから、すごい至近距離に対してものすごい弾を打ち込めるらしいですよ。
ああ、なるほど。すごい早いから。
はい。あとなんだっけ、メキシコ内逃走中にローア社にかくまってもらうために手話をするんですけど、そのシーンとか、あと国境越えでちょっと地元のギャングに。カルテルのリーダーの娘連れて歩いてるのがバレるかバレないかみたいなヒヤヒヤするシーンがすんごいツボに入りました。で、一作目の監督とは別の人なんだけど、むちゃくちゃ面白かったんで、もう1位にしちゃいました。はい、以上です。
はい。
ということで、はい、次の方どうぞなんかお願いします。
じゃあ僕から行きましょうか。
はい、じゃあお願いします。はい、
微笑みデブから、じゃあ10位から。
はい。
たまたまなんですよ、これ、ボーダーラインソルジャーズデーが。
はい。
傑作のパート1からまさかこんなね、続編が生まれるなんて。
はい。
非常さは前作を上回りながらも、まあ、かつ人間ドラマとしての厚みはさらに増されてて、ね、予定調和をぶち壊して、あのラストっていうのは、ね、なんか、こういう映画を見るために、俺は多分日々映画を見てるんだなとですね、この考えさせられましたね。ボーダーラインいいですよね。
はい。
すごい大事。
ラストね、それで怒るのっていうのはね、ちょっと、
いいですね。
はい。
で、9位。
はい。
ですね。フロリダプロジェクトですね。なんか、なんですかね、これ、見た目はショートケーキだけど、味はラーズジーみたいなですね。だから、見た目とこの内容のギャップっていうんですか。
はい。
これが良かったですよね。これ、確か、うん、万引き家族の回の時にちょこっと、明美列車さんとかとお話しさせてもらった時に、ちょっと通じるような内容ですよねっていうのをお話しましたよね。
そうですね。家族の関係をちょっと描いて、ましたよね、うん、確かに通じるものありましたね、うん、
フロリダの青空とこの子供たちの明るさとは逆にこの、
うん
ね、物語になってるんですか、
ね、あの出口のない感じね、ちょっとどん詰まり感というかね、すごく良かったですよね。デフォーの使い方最高じゃないですか。
そうなんです、
うん、
そうなんです。この数年で言ったらもう、
ね、近年稀に見る、うん、ね、良かったですよね。昨年のデフォーがちょっと 私はどうもひどかったなと思ってですね、今年のデフォーは最高だなと。
昨年のデフォーはダメだった。
昨年のグレートウォールのデフォーがちょっと使い方間違えち
ゃった。そんなに悪い映画じゃないですって。
私はね、もう本当良かった、うん。
あのね、イレム・デフォーの名、いや、ああいう大人でいたいですよね。やっぱりその、あまりね、関係のない子供たちでもああやってね、優しい目線で、ね、少し守ってあげれるような。
適度なね、距離感でね。すげえ、本当安心してね、見れましたよね。デフォーがいることによってね。
じゃあ、ちょっとサクサクいきます、すいません。
はい。
はい。
8位は、ロー、少女の目覚め。これ、さっきまさか被ると思わなかったんですけど、はい。
はい。
人肉を食らう女の子の話でね、ここまで胸熱くさせられるとは思わなかった。2018年だと、この映画とレディーバードが、まあ、僕の中でこの好きな青春映画っていうんですかね。
女の子が
青春映画で、この、ローの中で主人公がお姉ちゃんのこの無駄毛を処理する一連のシーンがあってですね、これはぜひ見てない方はですね、もう見てほしい。この名シーンなんですね。はい、見られてはいないんですかね、皆さん。
あ、見てないですね、ロー。
見てないな。見てないですね。
これはぜひちょっとおすすめですね。
はい。
で、7位は、ですね、聖なる鹿殺しですね。
うん、
傑作、ロブスターの監督の、最新作。多分私は2018年の中で最も不快だった一本だと。
もう心に残ったという。もう
心に、いい意味でですよ。いい意味で不快だった。主人公一家にこのネチネチと絡んでくこの正体不明の青年のこの凄さとか異物感っていうんですか。うん、で、その彼がこのすごい食べ方でスパゲティを食べるんですよ。
うん、
この不快感と言ったらもうないんですね。もうこれを見てほしい。本当に。
汚らしく食べるんですか？
それがですね、本当ただ汚いんじゃなくて、本当になんか人の気持ちを、
うん、
なんだよ、こんな食い、こんな
食い。擬音ですか？
擬音で言うとどんな音かですか？
そうそうそうそう。
まあ、ズビズバーじゃないんですね。
パパパヤって言いそうになったじゃないですか。
ではないんです。なんかその、それはでも見てほしいですね、本当にね。この、本当に嫌なスパイティの食べ方。映画ももう面白いです、本当に。はい、
あれ、去年前半ぐらいでしたよね、これ。
これは、そうでしたかね。あ、そうですね。多分、3月、4月ぐらい。
そう、これちょっと見逃してたんですよね。
これね、この監督、次に来月またね、エマ・ストーンとか主演で、女王陛下のお気に入りっていう映画公開。これも結構ちょっと面白そうなんで、はい。ちょっと注目してる監督ですね。
はい。
はい。6位は、ウィンストン・チャーチルですね。
うん。
これは、なんていうかね、敗戦処理みたいな仕事を押し付けられたことのある人はですね、このチャーチルにこの感情もしまくりですよね。はい、国民とこの電車で対話する最後のシーンあるんですけども、
うん、
これはもう正直泣きましたね、ここは。ゲイリー・オールドマン圧巻の演技だと思います。
うん、
はい、これがまあ6位。
はい、
で5位が、アイ・トーニャ、史上最大のスキャンダルですね。
うん、
はい、で、このアメリカ実力の、よくこのスポーツ実力ものだと、最近だとマネーボールとか、フォックスキャッチャーがあるんですけども、うん、まあ、このタイプの映画ですね。
うん、
これトーニャ・ハーディングって当時、僕小学校だった時に、小倉くんっていう子がこのトーニャ・ハーディングのモノマネをよくしてたんですよ。スケートリンクのこの枠のとこにこの足を乗っけて、なかなかなんかこの靴の紐切れたっていう、トーニャ・ハーディングの真似を、あのシーンの真似を小倉くんがよくやってて、それを思い出しました。
なんでっぽいですね。それ、今見たいですね、ちょっとね。
これちょっとね、アイ・トーニャは、ちょっと今朝大映画研究部の方は、ちょっと見るべき映画だと思いますんで。
あ、そうなんですか。
ですね。うん、香港の方がみデビさんも、わかるように、とある、ちょっと、なんですかね、虚言癖的な男の出てくる、
ね。これはちょっとやばいですね。ちょっとその先はあんま言わない方がいい。
なので、まあ、 僕らの仲間、を彷彿とさせる、FBI という単語もちらちら出てくる。僕もそこでテンション爆上がりしましたからね。
ああ、あいつやと。
で、撮るよ、ハリウッドデビューや。
ああ、形を変えて。あんまり問題がない範囲で申し上げますと、ね、我々の共通の知り合いというか、ものすごい虚言癖の持ち主で、まあ、NASA にパイプがあるとか、そういうことを普通に言うんですよね。で、一個だけエピソード紹介しますと、お部屋に遊びに行った時にテプラが置いてあったんですけど、それにテプラで NASA って言って、それを貼ってあったんですよね。これ何ですかって聞いたら、NASA の通信機械だよと。これで情報が入ってくる。テプラなんですけどね。だからそういうレベルの、方がいらっしゃったというこれそれだけはお伝えします
ね。やるんですよね。そうだと思ってないですか。
ちょっとここまでですね。
ここまで。
はい、ここまで。
これあれですかね。やっぱみんなの何か思い出をえぐってくるんですかね。
トニーハーディングを通じてね、フィルター。
トニーハーディングというそうだ。トニーハーディングを通じてやっぱこうやって何か語りかけてくるんですね。
やっぱ。大なり小なりね、トーニャ感のある友達っていうのはやっぱ過去いましたよね、だからね、そういう、すぐ嘘ついちゃう。
トーニャ側にいるかいないか
ですね。俺たちの話じゃないか
ってね。なるほどね。あ、それはちょっと見ないとダメですね。
はい、ぜひおすすめです
。はい、
はい。第4位なんですけども、
はい。
あ、ゴーストストーリーですね。はい。亡くなた旦那が幽霊となって妻の元に、まあ、ただ佇み続けるだけの映画ですね。基本的にその生きている妻の日常を追うだけの物語なんですけども、この幽霊となった旦那のこの切なさや、この見届けることしかできない悲しさとかもどかしさがすごい良くて、で後半、おっと思わせる展開もあって、面白いと。
で、
印象に残ってるシーンはこの主人公の女性のルーニー・マーラーが数分にわたってこのパイを食べ続けるシーンがあるんです。で、旦那の葬儀が終わって帰ってきて、で、友達が届けてくれたパイをただただ食べるんですけども、今でもずっとそのシーンって覚えていて、なんだろう、この人間を描くということはね、こういうことなのかなと。これ本当に見てほしいですね、これね。見られた方いませんか、これちょっと。
見てない。
あ、すいません。
話したいことあるので、見ておいてください。
わかりました。
はい。で、第3位はですね、4月の長い夢という邦画ですね。
うん、
はい。これ内容は、朝倉亜希さん演ずる主人公のもとに、亡くなった元彼から一枚の手紙が届いて、まあ、そのことで閉じ込められた心が解放されるみたいな話で、なんかちょっとね、締めっぽい、なんかまあ、なんかちょっと日本映画のような気がするんですけども、
うん、
この映画が描くこの人間を肯定する感じっていうのは、僕も好きな、この PTA のマグノリアっぽさ、すごい感じて、
うんうんうん、
見た時の感触が、なんかマグノリア見た時の気持ちになってるんですね。特にこの映画のラストシーンは、もう、これはもうマグノリアなんですよ。
うん、
このラストの切れ味は、正直僕この10年の中でのベストのラストシーンと言ってもいいぐらい。本当に、これだよ、これだよっていう、
ついつい言
った、いい映画でした。もう一回見たいです、本当に。
もう一回まだこれだよ、ちょっと、いいですか。これだよ。
これだよ、これだよ。
ちょっと面白く言い直したんでしょ、今。
スタローの吹き替えみたいにな
ってすいません。ちょっとこの。
ちょっとね、そうですね。
最近、ロッキーずっと見てたんで、
うん。どうしても映っちゃう。
やっぱ見てると、風間道夫の吹き替えになっちゃう。
いいですよね。
ぜひこれはちょっとおすすめしたいですね。で、たまたまツイッター上でその監督がなんか質問を募集しますっていう呼びかけをしてたんで、
うん、
私監督に PTA のマグノリア好きですよねっていう質問を送ったら、あれを嫌いな人間なんかいないでしょみたいなこと言われました。
すごい。あでもいい答えですね。なんか完全に無視されたりとかしなくてよかったですよね。それね。
そうなんです。あ、うん、でもその回答はじゃあまあ好きなんだろうなと思ってですね。
うんうんうんうん、
これ主演のね、朝倉亜希さん僕すごい好きなんですけど、
うん、
いいですよね。
素敵ですよね、
うん。すごい素敵ですね。僕の好きな映画のあの横道世之助にも、主人公の親友の恋人役で出てるんですけども、それもすごく 良かったですよね。
かぐや姫の物語のかぐや姫の声もそうでしたね。
あ、そうですね。
いい声もいいし、存在もね、透明感って好きですよね。
高畑勲がね、あの声を聞いて、すごいわがままな女の声をしてるっつって。ほんで決めたって言ってましたからね。
さんもやばい、
気持ち悪い話でしょ、これ。高畑勲気持ち悪いなと思って。
いや、わがままな女の声ですかね。あ、そうなんですか。
なんか響いたんでしょうね、そういうふうにね。
だからちょっと AV の面接に言いそうなセリフですね。
ああ、ぽいですね。そういう女を俺がコントロールしてやるんだみたいな、暗い欲望を感じますよね。うん、監督万歳って感じ。うん、すごい。
はい。2位が、はい、カメラを止めるなんですね。はい。
おぉ。
まあ、さっきもちょっと話したように、公開、まあ、初日を見たっていう思い出で、で、その日は本当にキャスト全員いて、で、僕トイレ行ったんですよね。で、ケーズシネマだったんですけど、あそこトイレの台が1個、小が2個ぐらいで、僕トイレの台の方に入りたくて、で、もう映画、うん、もうね、あと15分後ぐらいに始まるから、トイレ行こうって、ノックしても出てこないんで、ちょっと早く、うん、早くって出てきたら、そのなんか、帽子をかぶった兄ちゃんで、
うん、
カメラを止めるなんて T シャツ着て、あ、スタッフの人かなーなんて思って、あ、すいません。で、それが後の監督で、あ、監督なのかと思ってですね、うん、監督も緊張してたのかなーってですね、はい、そういう思い出があります、
ね。うんこを止めるなって思ったんでしょうね、やっぱね、ノックされた時ね、うん。
うまいですね、やっぱ。
すいません、変なこと言っちゃって。水を差しちゃって、すいません。
いや、
す
いません。トイレだけに。
トイレだけにね。うん。いや
まとめてもらって。なんかまとめてもらって。
うん、
じゃあすいません。第1位で
いき
ます。
はい。
スリービルボードですね。
ああ。ああ。
はい。これこそもう本当に見終わった後、ああ、もういい映画見たなとしみじみ感じさせてくれた一本。
うん、
所長と母親の対立構造で、
うん、
ね。物語が進んでいくのかなと思わせておいての2点3点4点っていうあの流れであったりだとか、あとはサム・ロックウェル演ずるこのレイシスト警官なんですけど、僕絶対にもうこいつは好きになることができないなと、もう最後までもうこの登場人物だと思ってたんですけども、もう見るうちにどんどんどんどんもう彼に気持ちが入っていって好きになってきたりだとか、あとはその警官の広告店の殴り込みシーンをワンカットでずっと見せるあの流れとかですね、もう見どころがいっぱい。うん、まあ、この辺なんかね、突発的な暴力とかはなんかね、初期のこの北の映画っぽかったりとかですね。
うんうん、
本当に、あ、いい映画見たなーっていうのをつくづく思わせてくれた一本で。
うん、
これは多分これ2月見た時に僕これがもう今年の1位だろうともう確信するぐらい。
早いっすね。
ということで、はい。はい、まあ、私は3ビルボードが1位です。はい。
いい映画ですね。
いい映画。